イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第450話、生活に芸術を。今年生誕190年を迎える世界的に有名なテキスタイルデザイナーのレジェンドがいます。ウィリアム・モリス。その名を知らなくても、彼がデザインしたイチゴ泥棒を一度は目にしたことがあるかもしれません。木々が生い茂る深い森を背景に描かれる鳥とイチゴ。日本人にも大人気のこの作品には、モリスの思いが色濃く凝縮されています。彼が活動した19世紀のイギリスは、産業革命以降の華々しい技術革新と工場の乱立、大量生産、大量消費に経済は潤い、人々は表面上便利で快適な暮らしを手に入れました。しかし内面はどうでしょう。あふれかえる物質にスペースを奪われ、深く息をすることすら忘れる毎日を送っていたのです。モリスは幼い頃見た風景を思い出しました。神秘的な森。そこには解き明かされない秘密があり、ロマンがあり、未知への探求心がありました。高光と照らされる電気により、すべてが明らかに映し出される生活の中にこそ不思議な世界が必要であると彼は説いたのです。大量生産による質の低下を恐れたモリスは、手仕事の刺繍や手作りの椅子や調度品の復興を願いました。生活の中にこそ芸術は必要だ。そんな強い信念のもと、デザイナーにとどまらず詩を書き、社会主義活動に尽力し、世界をより豊かにするために一生を捧げたのです。迷った時はいつも幼い頃愛した森を想起しました。人は幼少期に見た原風景に癒され守られる、そう信じていたのです。モダンデザインの父、ウィリアム・モリスが人生でつかんだ明日へのイエスとは。テキスタイルの神様、ウィリアム・モリスは1834年3月24日、イギリス・ロンドン北部の町、ウォルサムストーで生まれた。モリス家は代々ウェールズ出身の富裕層。ウィリアムの父は金融の世界で成功し、母は教会と音楽に関わりが深い由緒正しい家柄だった。父が証券仲買人として巨万の富を得て、一家はウッドフォードホールに大邸宅を構える。家のすぐ脇にはエピングという名の森があった。モリスは物心ついた頃からすぐ近くに森があるという生活を送る。風にそよぐ木々、奇妙な声で鳴く鳥、ウサギが顔を出し、リスが木によじ登る。緑にもさまざまな色があることを知り、やがて絵を描くようになった。13歳で 父が亡くなった朝、霧のような雨が降っていた。モリスは森に入った。湿った緑の匂い。奇妙な鳥が何かに怯えるように鳴いた。くちばしの赤さが心に焼き付く。欲しいものなら何でも手に入るくらいに稼いでいた父も一瞬でいなくなる。神秘の森は彼を包み込み、気がつくとモリスは泣いていた。いちご泥棒の壁紙で有名なウィリアム・モリスは、父の喪失感を埋めるかのように19世紀イギリスのロマン派の大作家ウォルター・スコットの歴史小説にのめり込む。フィクションの世界には冒険があり、ロマンがあり、ミステリアスな事件があった。現実と空想の世界、リアルが厳しければフィクションの世界に逃げればいい。そして想像の世界は心を伸びやかに広げてくれる。目に見えないものにこそ大切なものが潜んでいる。そんな考えが彼の中で育ち始めた。オックスフォード大学に進学したモリスは、当初牧師になろうと思っていた。実業の世界に自分は不向きだ。父のように生き馬の目を抜く生活は送れない。大学で運命的な出会いが待っていた。生涯の親友となるエドワード・バーン・ジョーンズ。エドワードもまた幼い頃に母を亡くし、無慈悲な家政婦に育てられ、孤独な少年時代を送った。同じく聖職者を志し、大学に入ったが、二人の共通の話題は、すべて絵画や文学、芸術に関することだった。特に二人が感銘を受けたのは、美術批評家ジョン・ラスキンのこんな言葉だった。芸術というのは、人間が労働から感じた喜びを表現したものである。大学で意気投合したウィリアム・モリスとエドワード・バーン・ジョーンズ。中世芸術をより深く知るために、二人でフランスを旅する。旅の最中、セーヌ川を見下ろす橋の上で、エドワードは、僕は決めたよ。画家になる。と言った。本当は、モリスも画家になりたいと思っていたが、エドワードの才能の前に気後れしてしまう。モリスは言った。僕は建築家になる。一度は本格的に画家の修行をしたが、ウィリアム・モリスは芸術家になろうとは思わなくなっていった。生活の中に、労働の中に、デザインという名の芸術を持ち込めば、必ず生きることが楽しくなるはずだ。僕は生涯をデザインに捧げよう。当時、芸術は富裕層のものだった。でもモリスは、たった一枚、壁に面白い文様の壁紙を貼るだけで、生活に彩りが加わるのではないか、そう考えた。印刷技術や翻訳も学び、世界中の人に自分のインテリア装飾を広める努力をした。今、日本の100円ショップで自らデザインしたいちご泥棒が買えることを 彼が知ったらどう思うだろう。きっと微笑むに違いない。彼が幼い頃大好きだった森を案内しているかのように。豊かさと神秘こそがすべての文様作品の中で一番大切なものである。ウィリアム・モリス。イエス、明日への便り。第450話、生活に芸術を。作、北坂雅人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は今年デビュー60周年を迎える伝説のアーティスト、デビッド・ボーイの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。